Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
毎週木曜深夜1時からお送りしております TBS ラジオ木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキポッドキャストです。実は何を隠そう、これは生放送ディレクターズカット版なんです。どうぞお聞きください。
木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
あと俺が注目してるのは熱海富士ね。
うん、熱海富士、何なんですかこれは。
熱海富士っていうね、最近まあ売り出し中の力士ですよ、うん、
はいはいはい、はい、
ブレイクしてんですよ今。
ブレイク中なの。
はい、まず、うん、熱海富士はやっぱ熱海出身なんですよ。
なるほど、
ね、
矢作の好きな熱海ね。
俺の好きな熱海、
うん、だからなんだ。
富士ですよ、あの日本で一番有名な富士山
の富士。あ、富士山の富士ね。
名前がいいでしょまず、
うん、
熱海富士、
はいはい、
もう忘れない名前でしょ。
うん、もう忘れないね。
ちょっとお相撲さんが名前覚えづらいの多いじゃない。
多い
ね。
ああいうのなんかちょっともね、
熱海
かしてほしいよね。
そう、
見た目はどうなので。
見た目可愛いの。なんかね、可愛いっていうかね、結構いい。
どれ、
いい顔してるのよね、
うん、
ああ、なるほど、
いいです
ね。21歳、
うんうん、
てか名前注目してください。
はい、
熱海富士、
うん、
作太郎です。
うわ、すげえ、う
ん、来ました。
作太郎じゃん。熱海富士作太郎。
はい、
へえ。これは熱海富士作太郎は本名なんだよね。作太郎はね、
作太郎本名
だよね。多分熱海富士は違うんだよね。
あけぼの太郎と一緒でしょ。
そうそうそうそう、
あけぼの太郎と一緒、
うん
うん、太郎が多いんだね。じゃあ太郎系ね。
そんなことはないと思うけど。
お相撲だから俺。
お相撲さんね、
なんか、
うん、相撲12歳で始めて
186センチあるのね。
お、好きな食べ物俺と一緒じゃん。寿司とカレーね、俺と一緒なんだけど。
そう、多そうだよ。
珍しい。
大体で、
大体好きな食べ物、寿司とカレー珍しい。
寿司とカレーなんて大体だよ。
大体そう。
大体そう。
わ、でも若いな、うん。好きなテレビ番組、YouTube チャンネルの東海オンエア、うん、気まぐれクック。
うわ、これがまたもう今を表してんね。21歳なのか。
ね、
本当こういうことなんだね。
ね。
テレビ番組だって言ってんのもうないんだもん、
これ。じゃないんですよ。
あっちゃー。
これ注目ですよ、熱海富士。
熱海富士ね。これ何があったんだか、今回。
あ、今回だから、
何なの、
まだ、まあ、前頭15枚目か、
うん。
東前頭15枚目。
それがなんか、何枚か上がったので
、優勝決定戦まで行ったのよ。うん、
マジで
最初2敗で行ってて、
うん、
で、あの、一番まあ、トップだったの。ほんで、2敗で行ってて、貴景勝っていう、そのまあ、大関と当たって、はいはい、うん、貴景勝に負けて、3敗ずつになったのね。
うん、はいはい、
貴景勝も3敗だった
の。はい、
で次の次かなんかに貴景勝負けて、でこれも負けて4敗が並んじゃったんだよね。
なるほど、
歴史が、
うん、
で優勝決定戦で貴景勝と、やったんだけど、うん、それがさ、俺もほんと見てたんだよ。
わあ、そうだったんだ、ね、そんな何盛り上がってたんだ。
そう、盛り上がってましたよ。
もう
教えてよそういうの。
だからさ、相撲っていうのはさ、いいですか、
はい、
小木さん。
何ですか
相撲っていうのは、
うん、
スポーツじゃないってことはご存知ですね。
そう、
そう、分かんない、スポーツだと思ってたよまず。そっから知ってほしい。
あれはスポーツじゃないんですよ。
何なのよ
これは。本当に面倒くさいね今。本当に
教えて教えて。
俺のことをね、うん、もう張本さんだと思ってもらってもいい。
いいよ、何、
矢本さんね。
矢本さんだと思ってもらってもいい。
何なのよ、スポーツだろあれ。だってどう見たって
スポーツじゃないの相撲は。
怖い怖い、
めんどくさい暗黙の了解ルールがあるんですよ。横綱大関は受け止めなきゃいけないんですよ、若手の。
ああ、なるほど
ね。
そう、それがだって横綱だもんね。
そうですよ、横綱っていうのはまず受け止めて、
受けるのが横綱だ。
相手が思いっきり当たってきたの受け止めた上で勝つ、
投げる。そういう勝ち方だもんね。千代の字はもう絶対受け止めてたからね、バンとね。
それがよくある、まあ横浜って横綱
あれがまたね、まあ
いいとかいろいろあるでしょ、
まあね、横綱相撲です
よ。横綱としてのこの、
わかるわかる、まあ
いやそんなもん本当は不利ですよ。
いやすごい不利よ。
でもそれが横綱だから。ルールなんかないだろ別に、うん、
はいはい
な、
うん、
いいんだよ。でもやっぱ横綱たるもの、
はいはい、
まあ貴景勝は大関ですけど、
うん、
まあその辺はね、
まあまあこんな15枚目から来た人間だから
若手と当たるわけですから、
ドンとやっぱその大関相撲をやったわけだ。
で
やってな、やってないの。
変わったんですよ。
何が。
立ち合いで叩き込んだんだよ。
叩いたか叩いたかしょーくしょー叩いたかくしょー。
久しぶりに相撲が盛り上がってきたと。
そうだったか。本当に悔しいね。策いけって言われてたんだね、
うん、いや
いろんなとこからね策。
そりゃもう
すごいね。
一番ねまあ盛り上がるとこじゃない、若手が来てさ、ね、まあなんだけどさ、その何やってんだよと、
うん、
思うじゃん貴景勝。
もう、う
ん、でもさすごい言われてると思うんだよ、
うん、
だからそんなに責めないでほしい。
言われてるというのはどういうことに対して、そういう はたいたことに対して。
だから
お前が大関なのに
そのね、そう立ち合いではたき込みして勝ったなんてさ、
うん、
俺怒られてると思うの、まあ、いろんな相撲の上の人とかから、
お前何やってんだと。
そう親方衆のいろんな人とかからもう、そう
大関やっぱ横綱って品位を求められるからね。そうただの勝負だけじゃないからね。
そうでも真剣に勝負なんだよと。いや俺が大関だとしたら、
ね、まあそうだ
高橋さん勝ちたいよ。
勝たないとそう、
うん、なんでそんなわざわざ受け止めて正々堂々とやんなきゃいけないんだと、うん、勝負だろうと、うん、
はいはいはい、
っていう気持ちもあるじゃない。
ある。
うん、だから、
うん、そうなんだよね。
そんなに攻めないでほしい。
いやそんな攻めたわけではないけど。
これは
いや攻めてないよ。でもほらやっぱ外国人力士が増えてきてからちょっとその辺が変わってきちゃったよね。日本のこの武士道というかその、
まあね、
の精神はね。
これがなんかスポーツじゃないんだと。
それが先に移ったそのことね。
そう
スポーツじゃない。そうだよ、あれはスポーツじゃないよ。そういうことなんだよ。
そういうことだろ
う、うん、スポーツなんだけど、ね、やっぱその中でも
勝ち負けスポーツなんだから、どんな必要なことしたって勝てはいい、
うん、
ね、とかそういうんじゃないのよ。
うわそう確かに。
だからそこを言ってんの、
ね、
だからただ、
うん、
そんな攻めないでほしいんだよ。
いや攻めてないの。なんだよ
貴景勝。
いやそっちだろ先に言ってた。なんかいろいろ俺は今今日聞いただけだから、ね、
仕掛け
だ
よ、
ね、仕掛けられてさ。
ただやっぱもう熱海富士作太郎ちょっと今
いい、ね、
その先だいぶあれですね、応援したい力士ですね。
これちょっと俺も今急にちょっとまた相撲熱が
上
がってきた。こういうのが出てくると、
ね、
また盛り上がるね。
いいね。
いいよまた見に行こうよ。矢作ともこの間前行ったもんね。
行った。
コロナ前はね何回か行って、そのうち1回目は矢作とも行ったな。
そうだよ、うん、面白いよ。
面白いよね。
そう
面白いですね、うん、行くとね一日入れるから。
もう楽しいよ。
そう両親も連れてったこと
あるし、うん、そうもう両親も連れてったし、うん、
そうだ本当妻のお父さんとそれ見てたんだよ、うん、俺、
あ
そう
ちょうどこの時
その時妻の実家に行ってて、う
ん、はいはいはい、
ちょうどやってて、あら今日やってんじゃないですかつって見てて、
実家行くとやってんだよね相撲ってね。
俺とそのお父さんで、
うん、
やってんだよ。あーダメだこれ。もうなんだこれ。お父さんと二人ででも攻めないでほしいっつって。
何や攻めないでほしい。お父さんをまあまあなんとかこう和らげてあげたのね。こうやってね。あそう。
もう
これはちょっと面白いわ。
面白い、
うん、面白い面白い。よかった。いいのまた出てきて
相撲界
も、うん、
どうなのそういえば、うん、あのフットサルとかやったの。やったの。
フットサルやってないよ。なんだろうね。うん、何やってたかな。いろいろなんか
なんかやってた。
なんかやってた気がすんだよな。なんかやってたよ俺も。
なんかやってた
な。やったよ。なんか
実家には行ったけど
行ったりしてんだよ。なんかしてんだぜすげえ。
なんかあったかな。
うん、
いい
そこでなんだよな。やったりしてるけどそこでなんかあったかなってことなんだよね。
うーん
そこが、うん、
そうね。
すげえやってんのかな。
何もやってんのかな。
今週やってんのかな。やってたりしてるはずなんだけどな。うん。
髪切りに行ったろ。
髪切った。誕生日パーティーみたいなのはしたな。
あ誕生日パーティーみたいなの。
みたいな、まあまあみたいなの
よ。もう、もうだいぶ遅れてじゃ遅れてたから。
だって8月でしょ。
そう、でも結局それが9月だ、先週ぐらいにもやってたんかな、先週かなあれは。
うん、
うん、あとあの友達の誕生日パーティーに行ったりしたな、一昨日ぐらいに。一昨日かなあれ。うん、
うん、
そう、そういうのもあんだけど、
うん、
まあ、誕生日パーティーってね、あんまりこう人に言いたくないじゃない。
ああ
、パーティーの話って。
ああ、そっかそっか。
なんかすげえ恥ずかしいじゃん、パーティーして
る、う
ん、
まあね、恥ずかしいね、
うん、そうなんだよ。パーティー、まあいろいろ、まずね、
ああ、
もっくんっていうね、まあ、ちょっと俺の最近知り合った
の。ああ、もっくんってあのよくフットサルで出てくるモデルのモック
ン
ね。
そう、セネガルと日本人のハーフのね、うん、その、のこの誕生日で、
うんうん、
で俺は、俺の誕生日の時に、
うん、
モックンが前来てくれたの、
うん、
サプライズで、
うん、
あ、サプライズでもないな、
うん、
モックンが来てくれた時に、
うん、
モックンってまだ31歳か若いから、
うんうん、
その俺の誕生日に来る時になんかそんなプレゼントとかさ、うん、あの持ってこられてさ、なんか申し訳ないなと思ったから、絶対にプレゼントは用意しないでよって俺は言ったわけ、
うん、
なんかほら人の誕生日会に呼ばれた時ってさ、それが一番最初に思いつくじゃん。あ、何あげたらいいんだろうってちょっとこう、
うん、
考えるのもめんどくさい時あるじゃん、
うん、
で、まあ、もっくんもまだ若手だし、お金もないからいらないよっつってずっと言ってたんだけど、うん、やっぱさ、そういうおしゃれな人ってさ、やっぱやることは違うのよね、そのプレゼントの仕方が。分かる
ね、なんかセンスがね、
センスが。でも本当に俺にはくれなかったんだけど、うん、でもやっぱなんかね、後から来たんだけどさ、
うん、
俺の T シャツなのよ、俺の、
うん、
そう、俺の I love Ogi みたいになっ て、うんうん、なんかいろんなのがこうデザインされた T シャツをわざわざ作ってきて、
うん
うん、それ自分で着て登場するわけ。
は
い、こういうものあるんだ。
すご
い。や、すごいなと思ってさ。
なんかいいね。
やっぱやることがね。いいよね。なんかやることがね。で、だから俺もお返しに、
うん、
もうそのモックンのなんかいろんなデザインを、モックンを写真載せたりとかした T シャツを作って着て行きましたよ、そこに。
はい。
そういう。
いい話じゃない。
いい話でしょ。今ってこういうことなのかなと思って、プレゼントって。逆にだ、俺これから誰からプレゼント行くとき、あ、プレゼントじゃない、誕生日パーティー行くときは、そいつの、
なるほど、
そいつのために作った T シャツを、
そういうことね、
作っていこうかなって着て。
あ、いいね。
いいでしょ。
確かに、あんまりそういう、うん、ほら、サプライズみたいなのも好きじゃないし、あんまほら、誕生日に祝われるのも照れくさいし、
う
ん、とか。
そうそうそう、そう。
だから われるのが照れくさい人って、
うん、
祝うこともあんま得意じゃないんだよね、やっぱり、ね。
そうそうそうそうそうそう。
でも、なんか年取ってきて人をほら喜ばすのっていいなとか思ってくるからさ、うん、なんかあんまり人がしたことないようなこととか考えるの楽しい
かもね。楽しい、うん、楽しい。
でもいい話。
そうなのよ、いいな、そう。
じゃあお返しに、
うん、
池ちゃんから聞いた、
うん、
いい話をし、いい話っていうか、
うん、池ちゃんって
この番組のリポーター
のリポーターって言われてんの、この
人力車の
後輩、芸人でしょ、だから、
うん、池ちゃん甲子園で、うん、
甲子園芸人のね、うん、池ちゃん、
池ちゃんとこの前ね、
うん、
俺のまあ仲のいい中華料理屋さんの、
はいはいはい、
シェフと、
うん、
でそこにほら池ちゃん俺あの働かしてるから、
はいはいはい、
あの味を盗め
て盗めてでしょ、うん、
であの味を
スパイさせてんだよね。
そうスパイさせてんだけど、
うん、
そこをただ俺が美味しいっつって言ってたんだけど、やっぱ本当にうまかったらしくて、今やもうミシュラン星がついてるからね。
すごい。
だからミシュランが星がついてる店で芸人がバイトしてる店なんてあそこしかないんじゃない？
多分ないよ。普通そのとこ働けないもん、うん、星がつくようなとこには。
そうでしょ、
うん、
で池ちゃんそこで働いてて、まあ時々ご飯食べんのよ、
うん、
その中華じゃないんだよ、そのシェフと違うとこでご飯食べんのよ。
あ、はいはいはい、う
ん、でこの前誘って行って池ちゃんいてさ、
うん、
池ちゃんに会ったからさ、
うん、
一応聞くじゃん、
うん、
甲子園のこと、はいはい、今回のあの慶応が、はいはいはい、勝ったから
優勝してね、
うん、やっぱ俺どうしても池ちゃんに聞きたかったのよ、慶応、うん、なんで強いのって、
うん、
いろんな意見あると思うけど、うん、あ、じゃあとっておきの情報なんつって、
お、
普通では多分ない
情報、まあまあまあ池ちゃんの情報そうだもんね、
池ちゃんいろんな監督と仲いいじゃん、
はい、
あの甲子園の、
う
ん、
そうそうそうそう、
で神奈川県の、まあ、強豪の監督だったと思うんだけど、
うん、
その監督さんに話聞いた時にね、
うん、
握手、選手とこう試合終わった後握手した時、
うん、
もう数いろんな強豪候補と握手してるんだけど、
う
ん、
はいねう
ん、一番手がごつかったって慶応がだから
あんな
だから練習とか3時間とかさ
少ないっていうよね、
言ってんじゃん、うん、だけどあんな練習してる手はないぐらい
やっぱ結局してんのね陰でね
みんなだから多分決まられた時間が3時間っていうだけであと実習もみんな勉強もして
メジャーリーガーと一緒だ
そうで効率めちゃくちゃいい、うん、やっぱ頭いいから、
うん、あそうだろうね
そういう練習をおのおのしててただ手がもうあの坊ちゃんの手じゃないですもう一番すごい手だったって言ってた
よああそれはね
俺もすげえ嬉しくてさその話かっこいいと思
ってかっこいいねでそういうの見せないところもいいよね
ああ
なるほど
いいよね
うんいい
ああ
そっか
そうそうなんだ
確かにそうだ日本の人はね本当にもうこっちで決めてあげなきゃいけないみたいなのあるもんね練習時間とか、
ねあるね、
監督がねああもう全部朝から全部メニューを作ってあげてさ
そうそうそう
ちゃんと慶応の場合はメジャーと一緒で時間みんなの全体練習は短いけ ど、あと自分で補ってみたいな
だサボろうと思ったらサボれちゃうんだよね
そうそうそう、うん、でよく一郎さんとかねあれがもう練習前からいたりとか、
うん、
終わってからも最後までいるとか言うじゃん、
うんうんう
ん、俊介さんね中村俊介もフリーキックの練習もずっと最後まで残ってってるとか、
うんうん
そういうことなんだね
そうらしいよ
あ
いい話だろ
いい話
慶応の
慶応はいいよね
慶応はいいよ
慶応はいいよ本当いいよね慶応はいいよ、ね、
リスナーにもなんかそういう情報ある、うん、ね人知れずなんかやってることとかでもいいよ
そういういい話聞きたいよ
ね実は、うん、ねあこっそりと、
ね、こっそりね
これやってますみたいな
はいはいはいはい、うん、
今日のメールテーマ
そうしよう
あ実は、
うん、
これやってます
いいよね
いいよねメールアドレスはメガネやってます TBS.CO.JP 全て
小文字でお願いします
さあじゃあメールをね今日募集してますから
はい
読みます
何でしたっけそのメールの
メール、うん、実は
あ、
うん、実は
あじゃあはいはい
実はあね、
そうだった忘れてたいや 今やっと初めて紹介するの
これ目でごまかしました
ねとりあえず51、
うん、
皆さんこんばんは、
はい、
僕は品出しの経験があるので客として訪れた、他店の、スーパーやコンビニでも、うん棚がめちゃくちゃであればしれっと商品を並べ直したりしてます、
うん、何それ
へえ気になっちゃうのかね
なんかあんだろうねわ、
うん、
かるでもポテトチップスの売り場になんか違うのがあったら俺戻すこともあるもん
あでもわかるなな
んか
ちょっとね
そう、
うん、
なんか嫌になっちゃうからなんかやっぱ揃えたくなっちゃうんだ
よ、ね、ラジオネームロージー皆さんこんばんはメールテーマですが僕はこっそりと日記を書いてます誰かに見せるわけではないんですが、スマホアプリで1日3行日記を書くという習慣が4年以上続いてます。
素晴らしい。
い
いよ。
なんか、何度か思ったことあるね。
わかる。
日記書こうかなって。
日記はいいよ。
ねえ、いいよね。
日記はいいよね。
でも、書かないよね。
本当になんか、毎回書きたいなと思った時に、今からじゃ遅いなって思うんだけど、何年か経った時に、ね、あの時変えておけばなんかまた
そうなんだよね
ねその時振り返れて楽しかったろうなと思えんのよ
もう今からじゃ遅いと思っちゃうんだよね
毎回もう今もう遅いもん絶対にでまた今もって思ってるし
今遅いもんね
うんそうなのよ
書いてみる
日記をね
来週までの1週間書いてみたらどうですか
もう書きたくないかな
早いな
あのさ
それがブログなんでしょだから言ったらみんなはね
言ったらね
もうみんな
でも
ブログは絶対やだもん
だ仕事にしちゃってんだよあれ
ね
あれ
そうなるじゃない
人前に見せるやつだから
そう
でも日記は
2行でもいいんです
絶対見られちゃいけない
人に見られたくないんだもん
そうだよ俺鍵かけんだから
鍵かけっていうかなどこに紙自分のノートでしょ
俺そういえば持ってんの俺
何よ
なんだ
ノートなのノートっていうか、まあ、日記ちょっと大きいこれなどれぐらいのサイズだこれなんだろうな
ちょっと分厚いやつですよね、
うん、分厚いやつで指紋、はい、指紋で開くの
え
俺の持ってるやつ
日記
すごい日記っていうかもうノートで、まあ、日記にしてもいいんだけど、
うん、
ガチャって鍵がかかって鍵のとこに指紋ピッてやると指紋じゃないとガチャンと開かないの
へえー、すごい
すごいでしょ指紋で開くの
じゃあ電池とか使うってことね
あの USB で、ねえー、充電でもその充電が時々しか俺それに日記じゃなくて、 いろんな暗証番号とか書いてあるの、
う
ん、
あ、なるほど、
そこに、
あ、なるほど、
忘れちゃわないように、
はいはいはい、
それを指紋にして、
なるほど、
指紋で開けられる、
じゃあそれさえ盗めば、うん、俺矢作の
全財産が
いけんだ、
全財産が
入ってんだそこにね、
でも嘘書いてあるから、ね、
そこに嘘書いてあるから見られる前提だろ、
え、本当は A なのに B にしてあるから、
あ、なるほど、そういうところ
もちょっと想像しながら、全部1個ずつずらせば正解
です。行っちゃった。
行っちゃった。
全部行って。
行っちゃった。
助かったぜ。
ちょっと日記はな、毎日俺そんな落ち着いた、そう、計画性のあるいい人だよね。
いい人。
決まった時間ちゃんと日記を書く時間を設けてるってことでしょ。
うん、あれ本当にさ、人が読まない、読まれてもいいように、どっちなんだろうね。こう、もしかして読まれてもいいように、いや、ちょっと格好つけてるのか。
俺絶対ちょっと。最悪読まれるじゃん、死んだら、急に、うん、
まあ急に死んだらね、
ああ、だから俺絶対ちょっとは
ちょっとだけやっぱり意識する、
本当に、うん、あれじゃないと思う。
なるほど、意識しない日記ってのはいいんだけどな、なんか、まあね、本当はね。
ラジオネームすごいよ、マサルさん。子供が小学生なので、いつもタイムフリーで聞いている40代クソガールです。もう20年以上やってることですが、お尻を鍛えるためドライヤーをしながらスクワットしています。髪が長いと回数が増えます。子供が生まれる前はエアロやヨガのインストラクターだったので、スクワットのフォームは完璧です。
まあ、やっぱそういう体を動かすことが得意なんだな。
続かなかったスクワット。
スクワット無理だよ。
俺やってたじゃん。
やってた ね大事だっつってね、
大事だっつって、
うん、いや俺も結構やってたんだよ。
あとこれ座りながらのこの
膝上げね、
そうそうそう、
腸腰筋も、
腸腰筋
もうやってない。俺はっきり言います、もうやってない。な
あんなに人にやれやれっつって、
もうやってない。
手紙にできるの
もやるね。そう、
木曜ジャンク、
そうだよ、
木曜ジャンク、木曜ジャンク、木曜ジャンク。
ということで、ディレクターズカット版をお聞き
いただきました。今週はですね、まあ、まあ実はね、隠れてなんかやってる
っていう、はい、やってたっていうね、うん、
実はこれやってますなんてメールを募集したんです、はい、うん、いろいろ来ましたね。
来たよ。
いますか、まだ。
けどやっぱ全然紹介してないよね今回は。
そうだね、うん、ラジオネームダンテ。私は26歳クソガールです、うん、実は1年ほど前から、うん、会社の53歳の先輩と付き合ってます。
いいじゃない、うん、
26歳が、うん、お互い夜勤なので、仕事終わりの朝、会社の外で合流して吉野家でご飯を食べるのが日課です。喧嘩も多いですが、これからもう仲良くしていきたいです。
へえ、その年の差で喧嘩って多いんだ。
不倫ではないんだね。
ね、
普通に付き合ってん
だね。ちゃんと
付き合
ってでしょ。
別にいいよ ね
楽しそうじゃないですか。また吉野家行くとか行くんだ、うん、
倍
ね。倍？
26歳と53歳で倍？ちょっとや。倍？
そうね。
うん。
倍。
すげえ。
すげえよ。ね。
53歳と26歳か。すごいね。
すごいよ。
ラジオネームやってみよう。皆さんこんばんは。実は僕、毎日英語で日記をつけています。わからない英単語は検索しながら毎日継続しています。自分の日常や行動を英語で文章化することになるので、自分にとって身近な英単語は優先的に身についていきます。仕事で英語でコミュニケーションを取ることがあるんですが、日記をつけ始めてからスピーキング能力が上がった気がします。
すごい。
英語で日記をつけるというのは一番いい勉強法だって結構言われてますよね。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、
実は先ほどで、ね、書いたことないなんて言いましたが、
はい、
英語の日記は書いたことあります。
何その言い方。
すいませんね。
それがその指紋のやつ、指紋のやつで、
確かに本当に同じような日記ってさ、書くことないじゃん、
う
ん、
ない。
まさにこの人言う通り、うん、あの、まあまあ同じようなことになっちゃう、かぶっちゃうわけ、うん、何もなかった
時、毎日ね、ほんとそうよ。
ってことは本当にそれが何度もやるから、復習と一緒で、
うん、
結構自分の行動パターンみたいな、文章をやることは言えるようになったりとかさ。
そうね、英語になっちゃうとそれが反復練習みたいになるから、
になるから意外といい ね、うん、いいね。
日記で同じことでも、
いつも同じようなことでも、うん、また、うん、
うん、
作太郎と公園行ったなんていうのが、例えばしょっちゅう、今日も、はいはいはい、今日も作太郎と公園行ったとか、
うん、
ああ妻に黙ってビリヤード行ったとか、
うん、なるほど、
大体しょっちゅうだからそれが。
なるほど。
そう、そういう
ちょっと覚えていくの、そのこと ね、忘れないもんね。
書くから嫌なんですよね、きっとね、日記って。
そう、
だから毎日書かずによくあるのは、映画を見たら なんか感想、
まあね、そういう時もあった俺も
感想、うん、含めて書くような日記とか、
なるほどね、
なんか美味しいもの食べたらそのブログ的なことを個人的にただ別に誰に見たい、ね、
見せるわけでもなく、うん、でも誰にやっぱ見せるわけでもなくだとさ、もうサボるよね、
サボるんだよね、だからブログ
締め切りがないから、
ね、毎日じゃないとまた逆にそうなっちゃうのか、う
ん、追い込んでくれないとってこともあるんだろうね、
本当にびっくりするよ、怠け者なんだからね、
うん、
俺たち
そうなのよ、
でも後でね、大木さんなんか特に見る映画忘れちゃうじゃん、
う
ん、
そうそう忘れちゃう
から後で思い出します、
そうだからちゃんと書いておこうと思って、うん、何回かやったことあるんだけど
続かないよね、
続かない、もうそんなもん
そうなっちゃうのか、う
んね、何が続くんだろう、
うん、
書かなかったら電流が流れればいいのよね、
体が。ってね、恐怖を与えてくれる、ね。
書くまで絶対止まんない。
その電流は怖いからな。
電流、ね、うん、爆破日記。
電流爆破日記ね。
いいですね。
ね、うん。電流爆破日記が発売すると。
ノートにね。
あ、そうね。
日記に
そう。ノートのね。
書かないと、
うん、
きっちって鳴り出してね。
違う。でノートが俺の指紋認証があるぐらいだから、うん、やっぱそのノート開けない限り俺のね、この腰に貼ってある電流パッドがね、うんうん、あんじゃん、あの低周波の、
はいはい、ビリビリって
やつ、ね、ビリビリってやつ、ね、あれがやっぱ一番マックスで来るんだよ、
う
ん、
怖い、でも開けただけだとね、開けちゃうってだけだから
開けてやっぱり最低5行分
のなんか
書かないともうそのビリビリが
ビリビリ、
うん、だけどやっぱそれが嫌でその体に貼っとく方をつけなくなるよね、
うん、つけなくなるし、
な
うん、で
ダメなん
だな、ラジオネーム橋本パンダ、皆さんこうも、私がこっそりやってるいいなと思うことは一人ボーリングです、一人ボーリングってよく見るよね。
わかんない。みんなわかんない。
いや、やってるよ、一人
ボーリング。あ、でもそれちゃんとこう、
グローブ、
なんていうの、プロテクターみたいなのつけて。
プロテクターつけるよ。
あれプロを目指すんでしょ、だから多分。
いや、そんなことないのよ。
じゃないんだ。
アマチュアの、あの、多分ビリヤードに近いと思う。
あ、なるほど。
アマチュアでプロレベルの人結構いるん。
なるほど。
うん。
うん、
だってあの人、桑田佳祐。
ああ、そっか。
ね、あの人、300点出して
たんですよね。
一、ね、人なら集中できるし、誰にも何も言われず、いろいろな投げ方を研究できます。実際、この前、一人でボーリングをしたら、自己ベスト更新しました。一、人ボーリング。
行ってみようかな。
あ、いいじゃないですか。
一人で来てんだって、なんか思われるのもな。
なんかね。
そう。う
ん、なんかな。
下手ち。しようがないですもんね。
そう、しようがないし、
一人でね、
なんかペースをなんかボンボン投げちゃいそうで、うん、やっぱあそこ一回後ろ行って座りたいじゃん。
なんかね、
座ってそう、うん、で座ってちょっと考えたいのよね、なんかね、ちょっとこの時間を置いて、
そうな、
その高めたいっていうか集中力を。
な
ああいうのがないのがあれだな。
小木だってバッと投げてストライクだなって思ったら途中で後ろ向いて見ないタイプだもんな。
俺はそうよ。俺は本当それやるやつ
も。背中でカラカラ
と背中でカラカラと、うんと思って振り返るけどね。
そう。あと、まあ、こっち側のみんなの顔見てわかるしね、大体ね。うん、あ、ストライクだなみたいな。
かっこいいですね。
かっこつける、
ね。そういうのもやりたいっちゃやりたいな、一人でも、
うん。
かっこいいだろうな。
あとはラジオネームひらがなで腰痛い、うん、皆さんこんばんは。飲食店をやっている僕が人知れずしていることはお客さんのメモです。
おお、すごい。
いつどんなお客さんが来たか、どんな会話をしたか、うん、何を注文してどんなお酒を飲んでいたかなどメモを取っています。そのお客さんがまた来店した時に役立つことがあるのでこまめに書いてます。
なるほど。
えらい、
えらいね。
えらいな、
うん、そういうことなんだ。
すごいよね、この客商売のすごい人って。
で美容室もそうだよね、なんかね、全部終わったと多分あれ書いてるでしょ、
うん、
メモっていうか、
うん、
だからお前と同じ格好でっていうか、うん、でも向こうはちゃんともう記憶してるもんね、髪型とか、うん、まあこんな感じでしたよねとかさ、
そう、あれはもう全部書いてある。で
書いてあるよね。
サラリーマンの時にやっぱサラリーマンの名刺ってさ、うん、後ろがメモになってたりする名刺とかあって、
うん、
そこにやっぱ特徴、その人の名前だけもらっても誰だったか分かんないじゃん。だから小木と会った時に あ最近パーマかけてちょっと白髪混じりで眼鏡かけてる人とか書いとくと、まあ、会った時に
パッと両方今裏もやってる名刺多いじゃん。あんま良くないね。じゃあね、
まあね、下、まあ、表が日本語で裏英語とかになって
るってるけど、うん、白紙がいいねあれね。
でも余ったところに書けばいいから。
それか自分の顔を載せりゃいいのか。じゃあ名刺に、
うん、
人も子も分かりやす
く、うん、そうか、
自分で特徴書いちゃいいのかも名刺に、うん、で渡しちゃえば。
そうだね、
うん、すぐ覚えられる。
また、うん、まあだからそういうのを特殊能力で覚えられる人って得よ、
う
ん、
そうですね、うん、
この前だから読んだなんか記事で、お父さんが、うん、あ前に住んでたところのね、よくスナックに行ってたんだって、
うん、
で急にそこのスナックも名前も覚えてないし場所もなんか確かこの辺だったらみたいな感じで、息子と一緒にそんな話をしてて、うんうん、その近くにいたから、
うんうん、
ちょっと行ってみようかっつって、
はいはい、
探して、あここだここだっつって、
うん、
開けたらそのママ綺麗な ママが、
うん、
あらいらっしゃい何々さんっつったらしいの。いつも来てるかのように、
もうすげえ、
何々さんいらっしゃい久しぶりなんつって、
うん、
25年ぶりに行ったのに、で感動したっていう。たぶんもう
そんなことあんの。
そうなんてすごいママだ。
それ
すごいママ。
普通に高橋さんから久しぶりねいらっしゃいっつったんだって。
いやーすげえ、
すごくない。
いい話だねそれ。
1ヶ月ぶりに来たぐらいの感じのテンションで。
プロだな、プロ、プロ中のプロだな。
さすがママ、
ね、
プロだねそこはね。
プロ。
あと、うん、この前さつまいもご飯の話
した
よ。
したよ。
ちょっといくつかメールが来てる。
ラジオネームヨッシーもヨッシー。小木さん、八木さん、小室さんこんばんは、
はい、
昨日のメガネビーキのポッドキャストを聞いていたら、
うん、
八木さんがさつまいもご飯の別の呼び方があると述考していました。もしかしておこわのことじゃないでしょうか。あ、おこわじゃ、バカバカバカ。
おこわは、
おこわは知ってる
よ。最初出てきてすぐ消すやつだよ。
おこわ、
何言ってんだよ。
おこわは、もち米を蒸したご飯のことを言い、お赤飯や栗おこわなど、様々なバリエーションがあります。バリするんじゃないよ。
説明すんな、バカ。
おこわぐらい知ってるよ、俺だって。ラジオネーム、今日の大ちゃん。おぎやきさん。小木さん、八木さん、小室さん、初めてメールいたしました。前回のラジオクラウドで話を言っていたさつまいもご飯の名称の件ですが、さつまいもではなくかぼちゃではないでしょうか。また炊き込みご飯ではなくかぼちゃを小豆で煮たものでいとこ煮というものがあります。違いましたら申し訳ございません。
違うよ。
まずかぼちゃじゃないんです。すごくやっぱ俺のことをさ、もう信用しない、もう老人だと思ってるから、
かぼち
ゃ何の勘違いじゃないでしょうか
って言って。
さつまいもなの。
さつまいもだよ。なんだよかぼちゃん。
ラジオネームアドのリブ。小木さん、八木さん、工務店さん、こんばんは、
はい。
先週のポッドキャストでお話ししていました、うん、芋ご飯の名称ですが、はいはい、韓国料理のコグマパではな、
うん、
ちょっと待って、韓国料理だった。そういえば。
誰の？
韓国料理だ。え、これ。
うん、じゃあすごいじゃん。俺全然わかんない。
あのね、
韓国料理
だったの。韓国料理で、
うん、
食べた。そうだ。
あら、
なんだよ。
韓国料理でご飯食べるとき、あの
銀色の
ね、お茶碗で入ってくるね。あれが普通白じゃん。なのにさつまいもご飯になってて、あれ何さつまいもご飯だ。それこれ韓国では当たり前ですよ、うん、とかつって。
そこまでの言葉覚えてんの？韓国では当たり前ですよっていうこと。
結構
それをその時言ってくれるなら、もうすぐ分かんのに。
何韓国料理の
韓国では当たり前
ですよ。コグマパではないでしょうか。意味はコグマが芋で、パが米で、そのまま芋ご飯になるそうです。うん、白クマと言っていたので、ピンときたので、メールさせていただきました。白クマ
ってた、そういえば。
間違ってたらすいません。俺がイメージ、ね、アイス、
うん、
いっぱいフルーツ入ってるアイスのこと、ね、そうそうそう、白熊って言うでしょ、うん、ああいう感じって言ったじゃん。小熊パ、パ超似てんじゃん。
熊だ。
熊だ、熊。
俺はなんか、サブリミナルだな。
ちょっとずれたん
ですよね。そうね、ちょっとずれちゃったね。
小熊パみたいなのが入ってる、白熊みたいだなって、その時思ったのかもね。
多分、多分そっか来て
る。小熊パだよ。
そうだよ。
韓国料理で食べた。
出た。
だって韓国ではそう言うんですよって言われたんだ
けど。韓国では当たり前なんですよって。
それを言えってことだな、先週だから。
一番大事な
ことだね。
そしたらそれ言ったら簡単に出てきたのに。
白いご飯と同じように出んの。
韓国料理はだってジャンルですもんね。
そうジャンルなんだから。
大元忘れちゃった
と。何な
の。俺韓国料理で食べた。すごいな。
こぐまっぱね。ちょっと興味あるなそれ。
この名前は全く覚えてないけど。
うん。でもそ本当美味しいのそれ。美味しいって話だっけ。
美味しい。だって美味しいじゃん。
美味しいよね。
あんなも美味しいだろ。
ちょっと興味あるな。
韓国料理屋行ったら多分あるよ。
ある、ある。ちょっと食べよう今度。
出た、すげえ。ラジオネームアドドリブ、
うん、
やるじゃん。
やるね。
白熊からピンときてんだから。
いやそこだね。
大したもんな。
大したもんだな。
他にも来てたら一応いろいろ予想が。
ラジオネームナポリタン、小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは、はい、ラジオメールデビュー、
う
ん、ってことはもうどうしてもだね、これ
です
ね。
そう、
小木八木さんと同世代のクソガール、かっこクソおばさんです、うん、さて、ラジオメールをしたことがない私がメールをしたくなったのは、ポッドキャストで話していたさつまいもご飯の話。懐石、うん、料理などでさつまいもの、まあ、さつまいものことを丸十と表記されているのを見たことがあります、うん、薩摩藩の島津家の家紋を丸十というところから来ているそうで、おしゃれだなと思った記憶があります。矢作さんがおっしゃってたのはこれではないでしょうか。違ったらすいません。毎週タイムフリーで聞きながら家事をすると家事が楽しくなります。これからも楽しみにしています。家事が楽しくなるなんていいこと言ってくれる
ね。
丸十、
丸十いいじゃん名前。
丸十、
懐石料理に出てくるんだ
ね。
いいじゃない。
いいじゃない。
丸十ね。
違う。
まあもう出た
から。もう出てる。
出た。
出てるからね。小熊パ。
いやー、でもまさか見つかるとは。
だ小熊、小熊って言うんだな。だから、うん、芋をね。
芋を小熊。うん、
あで、
小熊パ。パが米。
パ、
うん、
小熊パ。
うん、
で頼んでみ、今度韓国料理
行
ったら、
ね、
小熊パって。
うん。定期的によく行くからさ。
あ、そうか。
小熊パ、その。おっさんたち。
いやすごい話だ、
うん、ね、見つかって分かってよかったです
ね。分かったね。
すごい。
さあね、今日阿部真央ちゃんがゲストに来てくれましたが、はい、アコースティックセルフカバーアルバムが絶賛発売中です、はい、10月からは全国ツアーも始まるそうですので、そちらもぜひチェックしてください、うん、あとはですね、我々おぎはぎが音声ガイドしているカルティエのイベント、タイムアンリミテッドカルティエウォッチ時を超えるが10月1日日曜日まで原宿でやってますので、よかったら行ってみてくださいね。ということで、こちらおぎはぎのメガネビーキは毎週木曜深夜1時から生放送でやってますので、ぜひ聞いてください。さよなら。
さよなら。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。